Verizon.
Web security news.
Sharing insights into the current state.
From a global perspective.
Verizon.
Web security news.
皆さんこんにちは。こんばんは。ベライゾンジャパンの森マークです。
ちぐさです。ウェブセキュリティニュース、通信技術企業世界最大手の一つ、ベライゾンがグローバルの視点からインターネットセキュリティ、ウェブセキュリティの今を伝えるプログラムです。マークさん、2025年最初のウェブセキュリティニュースでございます。
そうですね。
はい。
毎年恒例1月はお休みをいただいて、今月からまた2025年度のウェブセキュリティニュースが始まります。
はい、2025年度のスタートということで、それに伴いましてオープニングをリニューアルしました。ねえ、聞いてくださってる方お気づきになりましたか？マークさんのイケボがジングルに大々的にフィーチャーされております。いやー、かっこいい。マークさん、いかがですか？
なんか変な汗かきました。今日初めて聞いたんですけどでもちょっと嬉しいですね。
いや、もうめちゃくちゃかっこいいですよ。やっぱり
本当にね、あんなかっこいいの作っていただいて、ウェブセキュリティニュースももう少し頑張んなきゃなって思いました
ちょっと敷居が高くなった感じがしたかしらね。いやー、でも素晴らしいジングル。ウェブセキュリティに関係ないお仕事が2025年以降マークさん舞い込んできそうな
楽しみです、
はい。まあ、そんな新しいオープニングもできまして、新しい年、気持ちも新たにお届けしていきたいと思います。今年のウェブセキュリティニュースもどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、早速ですがマークさん、今回どんなお話から始めていきましょうか？
はい、今回は今年最初ということで、年末年始に目立ったサイバー攻撃を見ながら、セキュリティの基本を今一度おさらいしていこうかなと思ってます。
はい、昨年から今年にかけての年末年始、サイバー攻撃にまつわるニュースも多かったですよね。
そうなんですよ。日本の国内でも、2024年といえばランサムウェアが猛威を振るったんですけど、年末年始についてはランサムウェアではなくて DDoS 攻撃が目立ちました。
はい、こちら今年の1月12日付の NHK ニュースの記事です。 DDoS 攻撃、年末以降国内の航空会社など46の組織が標的に。去年の年末以降、相次いでいる大量の通信を送りつける DDoS 攻撃と呼ばれるサイバー攻撃について、セキュリティ会社が分析したところ、国内の航空会社や金融機関など合わせて46の組織が攻撃の標的となっていたことが分かりました。国内では去年の年末から日本航空や三菱 UFJ 銀行、NTT ドコモなどの大手企業にサイバー攻撃が相次いでいて、一時的にシステムに不具合が起きたり、サイトが閲覧しづらくなったりするなどの影響が広がっています。攻撃はいずれも大量の通信を送りつける DDoS 攻撃と呼ばれる手口とみられています。セキュリティ会社トレンドマイクロが一連のサイバー攻撃に使われている可能性が高いボットネットと呼ばれるネットワークを特定して分析したところ、先月27日から今月9日までで国内の46の企業や団体が攻撃の標的となっていたことが分かりました、ということなんですね。年末年始だけで46の組織が標的って、マークさん、多すぎますよね。
多いですよね。で、特に日本が攻撃されたのは、まあ、いろいろ推測されてるんですけど、はい、なんでかなっていうのは、一つ、日本政府がウクライナへの支援を続行するというリリースをしました。
はい、
その後すぐに起きてるんですよ。なので、ロシアに、友好的なハッキンググループ、今までも DDoS 攻撃をしているところがやっているんではないかという推測は出ています。まだ、ね、ここに来てもまだ犯人が割れてないというのも、心配なんですけど、やはり、ね、年末に関しては、JAL だとか、いくつかの銀行、また NTT ドコモもやられたということで、JAL に関しては、やはり、ね、年末で皆さん、旅行に出る、もしくはね、帰省するということで、いくつかのフライトが、午前中ですけど、キャンセルされて、でも JAL もね、すぐにそういった意味では対策を取って、なるべく、遅延のないように、かなりいい感じで動いてたという印象を受けましたね。
この DDoS 攻撃ですけれども、改めてどんな攻撃なのか、マークさんご紹介いただけますか？
一斉に自分家にピンポンダッシュが起こって、どれを答えているのかわからなくなる。様々な場所からピンポンのパケットがネットワークを介して、そのサーバーに送られるんですよ。で、そういった意味で、ピンポンがたくさん来る。 回答が追いつかない、サーバーが故障、パンクするっていうのが DDoS 攻撃なんですよ。なので、D という、一番最初の D、Distributed、分散された、DoS 攻撃になるんで、本当に世界中から一つのサーバーに向けて、1秒間にとてつもない数のピンポンが来るっていうふうに考えると、DDoS 攻撃が一番わかりやすいかなと思うんですけど。
確かに。いやー、DDoS 攻撃は本当に悪質なね、手法ですけれども、この記事にもあったボットネットっていうのは、どういったものなんですか？
ボットネットは、うん、乗っ取られたデバイスの、まあ、集団というふうに考える、はい、ボットはロボットのボット、うん、でネットはネットワーク、ハッカーですとか、まあ、そういう悪いことをやる人は、例えばデバイスを乗っ取った時にそのデバイスを壊すとかそういうのではなくて、マルウェアを仕掛けて何かをする時に外から指令して、その PC だとかデバイスに何かをさせるという、指令をさせるためのものなんですけど、乗っ取られたデバイス、ゾンビデバイスというふうに呼ばれることがあって、例えばボットの中で一つ有名なのが、自分の PC を乗っ取られてしまって、クリプトマイニングに使われる暗号資産のマイニングに使われているという例も出てる。で、あと PS5 とかもそういうところに使われているんで、そういったネットワーク、ゾンビ PC、ゾンビのデバイスのネットワーク、で今一番怖いのが IoT のデバイス、まあ早い話で車だとかも、もう本当 IoT、 インターネットにつながってるもの、通常の PC でないもの、うん、そういったもの、あと冷蔵庫だとか、
最近家電多いですもんね、
う
ん、
エアコンも外から、2時間後にエアコンつけてっていう指示できるじゃないですか、
はいはい、
あとは監視カメラだとか、うん、あともう街にいっぱいある自販機、ネットワークにつながってるものが増えてるんで、うん、それを乗っ取ってそのボットネットの一員としてやらせると。今回の DDoS 攻撃、このボットネットが使われたっていうのは、世界中の何万、何十万、何千万のデバイスが一気にわってパケットを特定のターゲットに投げたことによって起きているものだというふうになってます。
例えば自分が使ってるパソコンだったり、なんかここ家電だったり IoT のものだったりが、そのゾンビデバイスになってるかなってないかって自分ではわからないケースの方が多いんですか？
そうですね、
怖いですよね。自覚できないわけですもんね。
本当に上手なハッカーのマルウェアだとわからないんですけど、うん、でもやっぱり何かが起きているってことが気づけるのが、例えばクリプトマイニングのボットだと、やっぱり自分のパソコンがすごく重くなるんです。
うーん、あ、急に重くなる、
本当に動作がノロノロに、ちょっとなんでだろう。そしてもう一つは、まあ最近はもうないんですけど、昔だったら例えば、1ヶ月のインターネットの使用の量が決まってたじゃないですか、はい、家の中、それによっていきなりスパイクしてるところがあって、もう今月使えませんよとかなると、うん、ってなってたんですけど、まずはPC が重くなってるかなって思ったら、もうすぐにウイルスチェックをしてください、
うん、
あとは家の中で皆さんいっぱいデバイスをつなげるようになってるじゃないですか、
はい、
例えば PC は意外と大丈夫なんだけど、携帯のつながりが悪くなる、
うん、
家の中の Wi-Fi を使っている時のインターネットへの接続が悪くなる。そういった時に大量のパケットが出入りしている可能性があるから、それでもチェックした方がいいですね。
まあ一回ね、なってしまったらそういうチェックが必ず必要ですけれども、まずはやっぱならないために、防御をしっかりしたいなというところだと思うんですが、自分のパソコンや生活用品、ボットネットにならないためには何をすればいいですか？
もうね、これはもう基本の木で、
はい、
ウェブセキュリティニュースでも何度もお話ししているんですけど、はい、まず第一にパスワード。やっぱ最近だとパスワードって本当に使う必要があるのかというような人も出てきてるんですけど、うん、パスワードって特に一般ユーザーにとっては第一の、防御だというふうに思ってます、うん、それをある程度強いものにして使い回しをしないと、ハッカーも入りづらくなる。で、入りづらくするのがまず第一歩だと思ってるんで、まずはパスワード、強いものを使いましょうと。で、あともうね、怪しいメール気をつけていきましょう。ね、相変わらずリンクとても巧妙に作っているもの、実はね、この間フィッシングの訓練の情報を見てみたんですけど、偽サイトの巧妙さがとても、
うん、
進化しています、
はい、
なのできちっと URL、 ウェブサイトのアドレスを確認してアクセスしていくっていうのもとても必要になっていくなと。あとは新しいセキュリティインシデントに気をつけてっていうのも、やはり 今回ドコモもやられてる、 JAL もやられてる、もしかすると今回の攻撃って序章である可能性がある。今回 DDoS をやってそっちに目をあの向けて、うん、裏で入ってる可能性がある、ね、でそこでマルウェア
鳥作戦みたいに、
はい、マルウェアが潜伏していることもあるんで、はい、もう本当にニュースは気にして見ていく必要がある。ドコモユーザーは本当にドコモが攻撃されていないか、もしくは自分のデータが漏洩していないかっていうのを目あのニュースに目を向けていただく。 JAL に関しても同じ、あとは他の銀行に関しても同じだというふうに思いますんで、とてもねあのクラシックな攻撃方法なんですよ。目をそらして違う経路から入っていくっていうのは、なのであの今回もかなりあのディープなあのフォレンジックス調査もやられてるみたいなんで、あんまり心配はしなくていいと思うんですけど、やはりちょっと気にして見ておくのも重要かなというふうに思います。
はい、
あとは重要なデータ、スマホだけではなくバックアップもしましょう。
これバックアップはクラウドでもいいんですか？
クラウドでもいいですけど、
複数のクラウド、
うん、もしくはね、あんまり最近は皆さんスマホとかを PC に接続して PC にバックアップしたりしないですもんね。
しないですよ、
クラウドですもんね。できればクラウドも結局端末が接続しに行っちゃうから乗っ取られるとデータが持っていかれる可能性はあるんで、うん、まあ重要なデータ可能な限り、例えばメールで自分の PC に送って自分の PC からその情報を PC だけに置いておくとか、
はいはい、
そういうことをやっていただくとデータ、うん、あの安全にできますんで、はい、まあ、とりあえず、ね、盗まれてはいけないもの、もしくは盗まれると困るものは複数箇所で保管していくことをお勧めします。
はい、
あとはアプリとスマホ、PC は速やかにアップデートしていきましょう、うんうん、だから最近あの iPhone もアップデートをかなり頻繁に行っているような気がするんですけど、うんうん、18になってから、はい、なのでそういったものはなるべく早くアップデートしていきましょう。
はい、
であとは Wi-Fi アクセスポイント、これはちょっとめんどくさいんですけど、 Wi-Fi あの、ね、今なんかはネットワーク会社から Wi-Fi のアクセスポイントを貸してくれるんでアップデートも難しいんですけど、やはり Wi-Fi のアクセスポイントっていうのは製造元によってデフォルトのパスワードと、うん、ユーザー名が入っていることがあるんで、まあ、それはまず変える、はい、であとはアップデートしていくっていうのはすごく重要になってくるなと、
はい、
で最後にやっぱりアンチウイルスやエンドポイントセキュリティの導入をしていきましょう、
うん、
ここはね、どちらかというとエンドユーザーにとっては Windows を使いの、皆様には Windows Defender というもうすでに Windows に組み込まれているセキュリティのソフトがあるんで、うん、それを使っていく、1日に1回スキャンするウェブサイトのスキャンも、随時行っているというような設定ができますんで、そうするとバルウェアが来た時に検疫してくれて安全にあの PC も使えるようになりますんで、ちょっと7個ありますけど、
はい、
一個一個やっていくとかなりの確率で自分の身を安全に守ることができるかなというふうに思っております。
はい、今回はね、まあ、2025年最初の配信ということなので、改めてねマークさんにセキュリティの基本対策を、教えていただきましたが、今おさらいした基本対策本当に基本の基なのでしっかりと実行して、今年2025年も不特定多数を標的にしたサイバー攻撃から自身の身守っていきましょう。
Web Security News
Stay updated with the latest
Verizon Web Security News。
さあ今回のウェブセキュリティニュースはいかがでしたか？
今回、DDoS 攻撃について改めてお話ししましたが、過去にも DDoS 攻撃についてお話ししましたね。
はい、そうなんですよね。2022年10月31日配信の新ロシア派ハッカー集団キルネット、彼らの手口 DDoS 攻撃とはという回で詳しくお話ししていただいてますね。
ちょうどロシアによるウクライナの侵攻が始まってちょっとしたぐらいの時だったんで、
はい、
新ロシアハッカーキルネットの DDoS の攻撃手法、攻撃手段などをお話しさせていただきました。
はい、DDoS 攻撃を手段とするハッカー集団、興味のある方ぜひこちらの回も遡ってお聞きください。そして番組の感想などオーディの番組ページからメッセージを送っていただけます。番組ページのメッセージフォームというタグをクリックしてぜひメッセージお待ちしております。あのちょこちょこいただいているのもすべて拝見しております。またご紹介できるタイミングが、あり次第 ご紹介しますので、はい、ぜひ気を長くしてお待ちいただけると嬉しいです。
ありがたいです。あのね、とてもいい質問もたくさん来てるんで、はい、どういう形でご回答していくのかはこれから、お楽しみということで皆さんお待ちください。
はい、またウェブセキュリティについてもっと詳しく知りたいという方はベライゾンジャパンのオフィシャルホームページもご覧ください。そしてマークさん、 FM 大阪に生出演されたんですよね。
はい、7日に FM 大阪何メガという番組に出演してきました。今でもタイムフリーで聞けると思いますので、ぜひ皆さんも聞いていただければなと思ってます。
それからデイブフロムショーにも出演決まってますよね。
はい、2月21日、16時半からデイブフロムショー、また出演させていただくことになっています。月1で、出させていただいてるんですけど、まあ、最新のまたベライゾンウェブセキュリティニュースライブ版で出演させていただきます。
はい、デイブフロムショーインター FM のラジオ番組です。ぜひそちらもチェックしてください。ということでウェブセキュリティニュース、ここまでお届けしたのは
ベライゾンジャパンの森マークと
ちぐさでした。